おはようございます。本日の出席議員数17名、これより第3回市議会定例会第5日目の会議を開きます。教育委員会から教育委員会の点検評価報告がされております。お手元に配布の印刷書によりご了承願います。市長から議案の送付がありましたので、これを受理し、すでに各議員に配布してありますので、ご了承願います。本日の議事は、お手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第45号から議案第48号の各議案を一括して議題といたします。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。日程第2、議案第49号および議案第50号について一括して議題といたします。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。日程第3、認定第1号から認定第5号、午後までの令和2年度各会計決算のおよび議案第51号、令和2年度立山市下水道事業会計剰余金の処分についてを一括して議題といたします。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。まず、各決算を原案通り認定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、各決算は認定することを決しました。次に、議案第51号の採決をいたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、法案は原案通り可決されました。日程第4、議案第52号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。議案の説明を求めます。金丸市長。
おはようございます。
提案理由を説明します。議案第52号、工事請負契約の締結についてですが、立山市
清掃センター基幹的設備改良長寿命化工事にかかる制限付き一般競争入札の結果、日立造船株式会社東京本社が30億6680万円をもって落札しましたので、同社と工事請負契約を締結しようとするものです。主な工事内容としては、清掃センターにおける焼却施設の長寿命化を図るため、焼却設備およびガス冷却設備の改修、各処理工程で使用する電動機の高効率化、クレーンの改修、電気設備の改修等を実施しようとするもので、工期を令和6年2月29日までとするものです。 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。ご質疑ありませんか。鈴木4番鈴木ひとみ議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
議案第52号工事請負契約の締結について伺います。1番、契約の相手方の日立造船株式会社東京本社は、SDGs への取り組みを大きく謳っている会社です。今回の焼却施設の長寿命化にあたって、CO2 削減のためにどのような提案があったのかを伺います。2番、環境省が循環型社会形成、環境省の循環型社会形成推進交付金を受ける予定ということを伺いましたが、国の負担割合はどれだけになりますか。3番、この交付金を受けるための条件は何でしょうか。その条件を満たすために、どのような設計がなされる予定でしょうか。以上、お答えによっては再質問させていただきます。
葛西建設環境部長。
はい、鈴木ひとみ議員のご質問にお答えさせていただきます。議案第52号、工事請負契約の締結についてですが、今回実施する工事において、環境省の循環型社会推進交付金を活用するためには、改良後の施設での二酸化炭素の排出量を 3% 以上削減することが必須条件となっています。既存の焼却施設において、二酸化炭素の排出を削減するためには、単純な機器の更新だけでは条件を達成することは難しく、施設全体のバランスを考慮した上で、改良工事を行う必要があります。そこで、本工事では、改良後の施設の品質、性能、機能を達成条件として示して、この条件を満たすための改良方法や機器の選定は、受注者の経験と技術力に基づいた提案をしていただき、その上で承認した、その内容を承認した上で工事を施工する、設計施工一括発注方式を採用しました。従いまして、具体的な削減方法については、本契約締結後、受注者が行う実施設計により提案されることとなります。また国の負担割合についてですが、国の交付金の額は契約締結後の受注者が行う実施設計に基づき、改めて工事費の内訳を確定した上で算定することになっております。従いまして、現段階では発注のための設計金額に請負率を乗じた額により算出した額になりますが、これをお示ししたいと思います。全体工事費30億6680万円のうち、交付対象工事費が約22億3500万円となり、その3分の1の約7億4500万円が国より交付される見込みです。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、分かりやすいご説明ありがとうございます。詳細な工事内容は定めずに、改良後の達成条件を示して契約を締結するとのことでしたが、改良後の達成条件としてどのようなことを示されたのでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、お答えいたします。本契約において改良後の主な達成条件として、ごみ焼却量の回復、作業環境中のダイオキシン類濃度の抑制、二酸化炭素排出量の 3% 以上の削減などを示しております。以上でございます。
鈴木ひとみ議員。
はい、今後実施計画によって具体的な 提案がされると思うんですけれども、削減策を我々一般にも教えていただくことっていうのは今後できるのでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、これからですね、契約締結後、業者が、策定しました計画につきましては、議員の皆様、市民の皆様にですね、お伝えしていきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木瞳議員。
はい、議長、はい、ぜひお願いしたいなと思います。でもしこのことをきっかけに、じゃあ二酸化炭素をみんなで削減しましょうとか、ゴミを減らしていきましょうっていう、市民とも一体となって話し合いができるような基盤になったらありがたいかなと思います。ぜひよろしくお願いをいたします。で、循環型社会形成推進交付金には国の負担が3分の1のものと2分の1のものがあります。2分の1の国庫負担を受けることはお考えにならなかったのでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、議員ご指摘のとおりですね、交付率3分の1、2分の1という2つの、交付率があるということは存じ上げております。当然、市としてもですね、財政的に有利な、2分の1というのを、狙って、考えていったところなんですけれども、この2分の1の交付率を採択するための条件というのが、二酸化炭素の削減量を 20% 以上、減少させるということでございます。現施設をですね、長寿命化するという改修の中で、この目標を達成するというのは非常に難しい、ハードルの高いことでございましたので、3分の1という形の中の補助率を取ったわけでございます。以上です。
はい、
鈴木瞳議員。
はい、CO2 20% 以上削減っていうのは、機械を取り替えるとか、そういう中だけではちょっと難しいのかなと私も思います。で、資源とかエネルギーの循環を考えたときに、ゴミの焼却にあたっては、排熱をいかにエネルギーとして利用するか、それがこの 20% の目標達成にもなる、CO2 削減 20% の達成の手段にもなるのかなと思うんですけれども、排熱による発電の仕組みを作ることはお考えにならなかったのでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、その点につきましてもですね、今回の計画を立てる中では検討として、させていただいているところでございます。しかしながらですね、発電設備を、作ることということになりますと、現在、焼却時間が、1日16時間の、焼却時間ですので、効率が悪かったり、発電設備を、整備するために多額の費用がかかると、いうこと、現在の施設の中、敷地の中で新設するというのはですね、現状見ていただけるとよくお分かりになると思うんですが、結構密な状態になっておりますので、そういうこともちょっと困難であろうというような理由からですね、今回発電設備の追加というのは、見送らせていただいたところでございます。以上です。
はい、議長。
鈴木瞳議員。
はい、この先ですね、もし市民がゴミを出す量をうんと減らすことができて、実際には 20% っていう目標を最初は、今の時点では難しいなと思ってたけれども、実際には 20% 以上削減できたよっていう結果が導けたら嬉しいなと思っております。で、今枝払いなどによる樹木の枝や草刈りで出たゴミなども一緒に焼却している状態だと思います。これらを例えば原料とするバイオマス発電施設が近隣にできると、資源の有効活用にもなるし、焼却炉の負担を減らすこともできるし、で、20% 以上の CO2 の削減、それもできるんじゃないかなと思うんですが、どうお考えになるでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、20% 以上の削減というお話でございます。館山市ではですね、ゼロカーボンシティを宣言させていただきまして、2050年までに、実質的な排出量をゼロにするという目標を掲げてですね、これから、歩んでいこうとしております。その中では、より多くのですね、ゴミを削減していくというのは必要不可欠なことだというふうに考えております。市民の皆さんとですね、一緒になって、ゴミの削減に努めていくというのが、これからの館山市の、大きな課題になってくるというふうに考え、そこの中で、 いろんな施策を打っていきたいというふうに思っております。先ほどお話のありましたバイオマス発電の件でございますけれども、議員おっしゃる通りですね、木の枝や草などはですね、結構今、清掃センターの方に持ち込みが多くなっております。それが発電の方に回るという形でですね、焼却に回らないということであれば、その分は当然、炉に対して優しくなりますし、いいことだというふうに思っております。以上でございます。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。これを機に、ごみの削減や資源の循環、バイオマス発電も含めた、いろいろなこの町の中の、電気のエネルギーの仕組み、いろんなことを考えていけたらいいかなと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
以上で4番鈴木ひとみ議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。
はい、
6番石井俊博議員ご登壇願います。
では、同じく議案第52号、工事請負契約の締結について、ただいまの質疑、非常に有意義なもので、環境に関するものが中心だったと思いますが、自分の場合はどっちかというと、お金のお話ですね、行財政改革などが、中心の質疑に、なろうかと、思います。では、それでは早速質疑に入ります。1番競争入札の参加者はこの事業者のほかにあったのでしょうか。2番、説明資料の主な工事にかかる各費用はいくらでしょうか。3番、30億6680万円とのことですが、財源はどうなっているのでしょうか。国県補助金、私債の交付税措置の割合、一般財源など内訳を伺います。4番、ランニングコストは年間いくらで、現在の焼却施設よりいくら安くなるのでしょうか。5番、工事の間の焼却ごみはどうなるのでしょうか。ご答弁によりましては再質疑を行います。以上です。
葛西建設環境部長。
はい、それでは石井俊博議員の、ご質問にお答えさせていただきます。議案第52号に関する第1点目、入札の参加者についてですが、今回の入札は制限付き一般競争入札とし、日立造船株式会社東京本社1社のみが応札しました。この入札に付した、主な条件制限ですが、本会議で、野本議員にもお答えしたとおり、環境省の交付金交付対象工事を元請けで受注した実績があること、本清掃センターと同じ焼却炉の方式で、焼却炉の規模が100トン以上の施設の工事を元請けで施工した実績があること、築25年以上経過した施設の工事を元請けで施工した実績があることとしました。次に第2点目、説明資料の主な工事にかかる各経費についてですが、今回の入札は設計施工一括方式の入札による入札のため、実際にかかる各工事の費用は、契約締結後に受注者が行う実施設計に基づき、 改めて算出することとになっております。したがって現在お示しすることができる各費用は発注のために設計金額の発注のための設計金額の内訳に請負率を乗じた額となりますが、今後変動することがあります。焼却設備の改修に約7億3000万円、ガス冷却設備の改修に約3億9000万円、電動機の高効率化に約4億5000万円、クレーンの改修に約6億4000万円、電気設備の改修に約5億5000万円となっております。次に、第3点目、財源の内訳についてですが、工事費のすべてが、国庫補助の対象ではなく、CO2 削減に寄与する工事のみが、国庫補助の対象となります。国庫補助の金額は約7億4500万円、私債が約19億6500万円、一般財源が約3億5700万円を見込んでおります。また、私債19億6500万円の内訳ですが、補助事業分が約13億4000万円、単独事業分が約6億2500万円で、交付税措置の割合は、補助事業分が 50%、単独事業分が、30% となります。したがいまして、実質的な立山市の負担は、交付税措置額を考慮しますと、約14億6400万円の見込みとなります。今後、受注者の実施設計により補助対象額、補助対象事業費が確定した段階で正確な値となりますので、あくまで現段階の参考とご理解いただきたいと思います。次に第4点目、ランニングコストですが、これまでは1年1年点検をし、修理をすることで稼働を確保してきましたが、新しいものに交換することで、この分に関しては維持費用が軽減できるものと推測しています。具体的な額はということになりますと、ランニングコストを算定するために必要な要素となる消費電力量、焼却処理に必要な薬剤量、排出される焼却灰の質や量などが、契約締結後に受注者が行う実施設計により、確定することから、現時点では、算出できていません。しかしながら、消費電力の削減については、本契約で保障されている、CO2 削減達成のために、必要不可欠な要素であることから、電気使用量は確実に、削減されます。次に第5点目、工事の間の、焼却ごみについてですが、本工事では2路ある焼却炉を交互に回収することで、残った1路で、焼却を継続こと していくこととしています。この場合、現在の1日の稼働時間、16時間では、搬入されるごみの全量を焼却することは困難なため、稼働時間を24時間に延長することにより、焼却炉を増やすことを計画しております。それでも焼却しきれないごみについては、他の焼却施設への搬入を考えています。また、クレーンの回収や電気設備の回収など、工程によっては2路とも焼却を停止せざるを得ない期間が発生します。可能な限り、期間を短縮する予定ですが、この期間は全量他の焼却施設へ搬出することとなります。立山市では8月30日にゼロカーボンシティ宣言をし、二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指しています。この実現のための一つとして、ゴミの削減、資源化に取り組んでいきますので、 市民の皆様にご協力をお願いしたいと思っております。なお、ごみの収集については、工事期間中であっても、地域のごみ搬出場所を利用していただき、これまで通り回収します。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
はい。では、再質疑で、まず、現状の、焼却炉、何トン、そういう可能なのかって点ですね。ゴミは少子高齢化や、原料再資源化が進んでくると、減ってくるものでして、何トンくらい、処理ができる炉が必要なのか知りたいところであります。じゃあ、現在の炉は何トンが焼却可能なもので、大規模回収を行うと、何トンが焼却可能になるのでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、お答えいたします。現在の施設は、日50トンの焼却が可能な炉が2基ございます。いわゆる100トン、日100トンの、焼却量ということになります。今回の長寿命の中でも、炉の大きさは変えませんので、日100トンという形のものが、今後もあるということでございます。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
そうですね、そういう答えになるのかなと思ったんですけど、だんだんね、ゴミの量が、減ってきてるんで、小さくできればいいのかなと思ったんですけど、新設じゃなくて、大規模改修なんで、それは変わらないよなっていう、予想されたって、しょうがないかなっていうところでは、そうするとまた次もしょうがないのかなと思うんですけど、ランニングコストですね、新設だったら、かなり大きな削減も、期待できるんじゃないかと思うところなんですけど、大規模改修だと、新設ほど大きな、削減できないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、新設の場合と現状の改修の場合のですね、ランニングコストということなんですが、新設の場合については特にランニングコストを算出していることがありませんので、あくまでイメージという形になると思いますが、当然、新しいものを作ればですね、初期の段階では、なんていうんですかね、新しいものですから、維持管理費が落ちてくると。で、当然、新しいもの、今の技術を入れてますので、性能も良くなっているので、ランニングコストが下がるということは十分想定できると思います。それに比べまして、今回の、工事は、大規模改修ということで、今ある施設の中で、必要な部分を、手を入れて、改修をしていく、それの以外のところはそのまま残っているという形でございます。その点では、初期の段階でですね、新しくしたものについては、多少とも、軽減できるものはあると思いますが、今まで通りで使っている部分については、これまでと同じようにですね、注意を払っていく、それによって、工事をしていくということもあると思いますので、いわゆる新設よりはかかってくるんじゃないかというふうに思います。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
はい、じゃあ次ですね、処理しきれない、ゴミがですね、24時間でやっても、出てきちゃうだろうと、そうすると外部委託、遠くまで、持っていくことになると、結構高いんじゃないかと、自分はイメージを持っております。それで現時点での、積算は困難かもしれないんですけど、結構でかいんじゃないかなと、じゃあ、例えば億単位とかの質も、別途ありうると思う、かなりの財政負担が、別途かかるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、工事中のですね、処理しきれないごみの外部搬出についてということでございます。こちらにつきましては、現在これ検討を進める段階にありますので、実際にどのような形になるかというのは、具体的に申し上げられない状況にあります。ただし、間違いなくですね、外に出ていくものが必要となってくるというふうには思っております。それを少なくするためにも、できるだけごみを減らしていかなきゃいけないというのは、非常に大きなミッションになるかと。 というふうに思っております。その中で、まあ、額という話なんですけど、まあ、想定をしていない中でですね、お答えをするというのは非常に難しいんですが、場合によってはですね、議員おっしゃるような額というのも、視野に入ってくるんじゃないかというふうに感じております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
まあ、なかなか、まあ、最初の答弁だと、まあ、ざっくり、まあ、建設費関係で市の実質負担がまあ15億弱、まあ、ここは読めないけど、まあ、1億以上もありうるんじゃないかということで、まあ、まあ、しょうがないかなってところもある、まあ、うまく、全体的にはうまくやってると思うけど、やっぱりそれでも、まあ、なかなか財政が厳しい立山市だと、厳しいってことになっちゃうんじゃないかなと思うところです。あとですね、まあ、市民の負担は、市民にとっての、じゃあ、目に見える不利益は、まあ、ゴミステーションは変わらないってことだったんですけど、まあ、工事期間中も同じとのことなんですけど、持ち込む場合ですね、搬入する場合、それはなんか変更はあるんでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、持ち込みについてでございます。まあ、これもですね、実施設計をした中で、工程等が定まってくる、どういう状況が、敷地内で起きるかというのが見えてきたところでですね、最終的な判断になるかと思いますが、当然ですね、工事をやっているということですから、工事用の車両が入ってきたり、資機材を置いたりという状況も想定されます。その中では、持ち込みについてですね、市民の皆様に、できるだけ、なくしていただく中で、地域のごみ搬出場所をですね、お使いいただきたいというお願いをさせていただくこともあるかというふうに思っております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
はい。ですね、まあ、ちょっと、持ち込みが、まあ、若干、まあ、市民にとって不都合もあるのかなと、まあ、これもやむを得ないことかなとは感じております。それで、まあ、こういったですね、まあ、ゴミが、まあ、可燃ゴミの処理が、まあ、外部委託もまあ、ありうるということで、まあ、24時間の処理もやらなきゃいけないということで、まあ、財政負担も含めて、市として、まあ苦労することになりそうですから、この機会に、まあ、答弁でもありましたが、可燃ごみ削減に、まあ、さらにですね、集中的に取り組まれてはどうかと思います。特に、まあ、この、まあまあ、2年ちょっとですね、ここはやっぱり減らせば、減らした分だけ、この外部委託が、まあ、減るということで、財政的にも意義があるんじゃないかというところなんで、まあ、集中的にやってみたらどうかと。それで一回人間って減らす習慣がつけるとつくと意外とリバウンドしないもんでして、まあ、それ以後にも大きいんじゃないかと、まあ、今回、まあ、ある意味一つのタイミングかと思うんですけど、2年間に限ってですね、生ごみ削減のために、コンポストの補助を行うとか、まあ、これまでは、まあ、比較的あんまりうまくいかなかった過去もあったみたいなんですけど、まあ、そういった、まあ、取り組みあるとか、あるいは、まあ、講師ですね、まあ、収集回数増やすと、まあ、どれだけ効果があるか未定な分かんないんですけど、まあ、講師の収集量も、まあ、一般的には増えると言われているものです。ですから、まあ、こういったですね、まあまあ、手段はいろいろあると思うんですけど、市民に、まあ、可燃ごみ削減を、頑張らないといけないなと思わせるような、なんか大々的な施策とか、PR をしたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、ご提案ありがとうございます。立山市では先ほど鈴木仁美議員の時にも申し上げましたし、石井俊弘議員のところでも、お答えしましたけれども、まあ、ゼロカーボンシティということで宣言をさせていただいて、二酸化炭素の排出量をゼロにしていくということに取り組んでおります。その中でゴミの削減というのは大きな、事業の中の一つだというふうに思っております。加えまして、議員がおっしゃるようにですね、この2年というのは、ゴミをとにかく少なくしなければいけない、時期だということもございます。 その中で、具体的な提案2点いただきましたが、それらも含めてですね、市として、まあ、何をなすべきか、市民の皆様に、ごみの削減の意識を持っていただくこと、それを実践していただくことというのをですね、考えて、今年度からですね、動いてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
はい、議長。
石井俊弘議員。
はい、まあ、今回、まあ、全体的に自分、まあ、今回のごみの、処分場の件ですね、評価しているところであります。他市の、まあ、ごみの職員に話を聞くと、まあ、全体の工事費が、まあ、大体30億ぐらいで、それで、まあ、15年、まあまあ、持つっていう話だと、まあ、比較的安いんじゃないかと、まあ、そういう話を聞いているんで、いろいろうまくやりくりしていただいたなというのが実感であります。またですね、まあ、今後もまあゼロカーボンシティ宣言されましたんで、まあ、今後の環境合成にまあ期待しまして、質疑を終わります。どうもありがとうございました。
以上で6番石井俊弘議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。法案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。